今朝のコラムのコーナーです。毎週月曜日はサンデー毎日編集次長の堀和代さんに今週発売号の中から注目の話題を紹介していただいています。今日も東京にお電話つないでお話を伺います。堀さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
先週はちょっとお休みをしておりました。今週どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今週発売号の中から今日はどういった記事のご紹介でしょうか。
先週もちょっとこの場で紹介しましたけれどもですね、あの大相撲の横綱稀勢の里の話題をですね、今週もやってます。
はい、
あの東京の明治神宮で披露しました奉納土俵入りにはですね、ファン1万8000人が詰めかけましてですね、大騒ぎになりました。あと3日にですね、千葉の成田山新勝寺で行われました恒例の節分のですね、豆まきなんですけれども、これにはですね、昨年の5万人を大きく上回る6万8000人が来ましてですね、これも多分稀勢の里効果じゃないかというふうに見られています。
はい、
あの19年ぶりの日本出身横綱ということで盛んに言われてるんですけれども、やっぱりこうテレビのインタビューなんかを見ますとですね、もう持ち前の人懐っこさもありますし、あと優しい感じもしますし、あの辺がですね、こう相撲ファンのみならずですね、多くの人の心を掴んでいるんじゃないかというふうに思われます。
なんかね、お人柄がこう全身にと言いましょうか、はい、現れているような感じします
もんね。もうなんかみんなで応援したくなるような、ね、感じなんですよね。
はい、
それであとですね、それからあと早くもあと1ヶ月もしますとですね、3月12日からですね、大阪で春場所が始まります。これ前売り券が即日完売というですね、ことになっておりましてですね、非常に好人気ですね。
なんか本当にね、また相撲人気再びという感じですもんね、今ね。
そうですね、その相撲人気ということではおっしゃるようにですね、6年前の2011年にね、その春場所がですね、八百長問題で中止になったということがありました。で大相撲のですね、存続の危機と言われましてですね、もう結構離れていったんですよね。で当時のことから思えば、こう今の大相撲人気のものはかなりもう信じられないような状況なんじゃないかなという感じもします。まあ、相撲界自体のですね、改革の努力もあったんでしょうけれども、ひとえにですね、やはりこれ白鵬という類まれな大横綱がいたということが大きいように思います。その白鵬が今ですね、ちょっとやっぱり力のピークが過ぎたんじゃないかというふうに言われています。そういう中でですね、この稀勢の里が出場出世を果たして横綱に上り詰めたということなので、相撲界にとってはですね、これ彼はもう宝のような存在じゃないかというふうに思われます。今週号ではですね、この先週号につきまして、ベテラン相撲ジャーナリストの大見信明さんにですね、この稀勢の里フィーバーについてですね、詳しくリポートしています。で大見さんによりますとですね、稀勢の里が早晩ですね、そのうち一師会会長というポストに就くんではないかということなんです。一師会会長というのはですね、これ力士のまとめ役という立場なんですけれども、昨年の夏場所までは、夏場所の前までは白鵬が務めてました。今はですね、同じ横綱の春馬富士がですね、ついてるんですけれども、春馬富士もですね、ご存知の通り、今年の初場所なんかでもですね、途中休場をしましてですね、ちょっと精彩を変えてるんじゃないかという印象があります。それに代わってもしかしたら稀勢の里がということなんでしょうけれども、稀勢の里がこう力士会会長になればですね、文字通りこれ白鵬時代の後を継ぐのは稀勢の里だというイメージが高まりそうです。あとですね、稀勢の里にかけられてます期待はね、それだけじゃないんですよね。横綱に昇進してからまだ2週間ぐらいなんですけれども、将来 の相撲協会の理事長への待望論まで出ているという。
そうなんですか。
はい、なんかすごい先のような気がしますけれども、すでにもうその一人だと。なんですよね。相撲界ではですね、引退してからもこの現役時代の番付っていうことによる序列がですね、生きているということが言われています。その中でですね、元横綱っていうのが特別な存在です。力士の夢の一つとしてですね、年寄り名跡というのを取得して、引退後に親方として部屋を持つということがありますけれども、元横綱っていうのはですね、そういう親方の中のですね、親方中の親方といった存在です。相撲協会内部での発言力もかなり大きいものがあります。しかしながらですね、先ほど言ったように、この稀勢の里が昇進をすれば19年間です、ね、日本出身の横綱が生まれてこなかったということがあります。この間ですね、外国出身の横綱が5人誕生してますけれども、そのうち の武蔵丸だけがですね、日本国籍を取得して、武蔵川親方の襲名しています。これですね、ただいいか悪いか別としましてですね、国技を辞任している相撲界ですから、この武蔵川親方がですね、理事長になれるかっていうとですね、ちょっと なんじゃないかというふうに言われています。
そうなんですか。
つまりですね、まあ、この約20年間ぐらいですね、相撲界はこのいわゆる将来の理事長候補というのがですね、ちょっと現れてこなかったということが言われています。まあ、そこにやっと稀勢の里が出てきたということなんですけども、まあ、それによってかなりも目が、あるんじゃないかと言われてますけれども、
はい、
稀勢の里理事長、じゃあ対抗馬がいるかというとですね、これも現状でもあまり見当たらないということがあります。仮にですね、この白鵬がですね、親方になったらどうかという見方があるんですけれども、親方の出場条件とされるですね、日本国籍を取得っていうのが必要なんですが、まあそれがあればライバルになり得るんですけれども、白鵬自身がですね、選手として抵抗を示しているということがあるようです。白鵬のお父さんはですね、モンゴル相撲の達人として知られていて、あとメキシコ五輪のですね、レスリングでモンゴル初のメダルとなる金メダルを獲得している、モンゴル の国民的英雄なんですよね。ですので、その息子さんだけにですね、簡単にこのモンゴル国籍捨てられないんじゃないかというふうに見られています。あとですね、もう一人ライバルになりそうなのが、元横綱のですね、貴乃花親方。貴乃花親方は相撲界の改革って訴えてきたことでよく知られてますけれども、協会内部でのですね、地位っていうのはそんなに高くないですね。昨年3月のですね、理事長選挙に出まして、落選してます。その場でですね、二度と理事長選には立候補しないというふうに断言してますので、ちょっと稀勢の里のこのライバルになるにはちょっとならないんではないかというふうに、尾身さん書いてます。
そうですか。
はい。まあ、そういうですね、まあ、将来の話いろいろとあるんですけれども、まあ、全てはですね、やっぱこの稀勢の里がですね、大横綱と言われるかどうかにかかっているということなので、まあ、こういう、まあ、先ほど申し上げたような非常にこう今の国民的人気が高い中でですね、まあ、期待としては非常にこう大きいものがあるので、まあ、そういう中でまあプレッシャーも非常にかかるので、まあ、そういうところで三ヶ所場所をとりあえずどう迎えるのかというのがですね、まあ、非常に注目されるということが言えております。
大相撲といいますとトーナメント大会が昨日行われたということで、稀勢の里が初優勝という、
そうですよね、
ニュースになってましたね、
ですので案外こう持っている感じもありますね期待ができる感じですよね
そうですね、まあ、でもねこれまでその日本人力士ということでね、まあ、いろいろと注目を集めてますが、これまでのそのなかなかね、人気が出なかった時期をそのモンゴル出身の力士たちが支えてきたということにも、私たちは本当感謝しないといけない部分ありますよね。
そうですよね、やっぱりね、発想は素晴らしいと僕は思ってますね、
はい、さあ、稀勢の里以外の話題といいますと何かありますか。
はい、今年1月にですね、テレビ番組で牛乳が痛風に効果があるっていうのがですねありまして、で結構ですね人気になっちゃったんですけれども、痛風にはですね牛乳にはそういう痛風の原因となる尿酸を体外に排出するのに働きがあるっていうんですけれども、今週号ではですね、それ以外にもですね1日コップ1杯の牛乳がもたらすさまざまな健康効果を紹介しています。
はい、
中でも注目したいのは認知症予防の効果です。
認知症予防、牛乳に効果があるということですね。
はいはい、そうなんです。1988年からですね、17年間に行われた福岡県久山町っていうですね、ところの住民を対象に行われた久山町研究っていうですね、有名な研究成果があります。これはですね、牛乳とか乳製品の摂取量が増えれば増えるほどアルツハイマー型認知症の発症率が下がるという結果が出てるんですね。あとですね、東京の緑風会病院というところを拠点にした研究があります。2008年から4年間にわたって食事の習慣と認知症の関係を調べた研究なんですけれども、これではですね、牛乳をほぼ毎日飲むという人の認知症の発症率が、たまに飲むという人とかですね、あと週に1日から5日間飲むという人に比べますと、これ低くなるという結果が出てます。牛乳がなぜにこう認知症リスクを下げるのかということなんですけれども、一つ考えられるのは、牛乳というのはまあ栄養豊富ではあるんですけれども、同時に血糖値をそんなにたくさん上げないという食品でもあります。
はい、
つまり血糖値がそんなに上がらないということは糖尿病になりにくいんですね。糖尿病というのはアルツハイマー型認知症の危険因子として知られてますので、その意味でもですね、認知症予防との関係があるのではないかというふうに見られます。
そうなんですか。
あと一方でですね、牛乳をでもたくさん摂りすぎるとがんの発症リスクを高めるんじゃないかという指摘もあります。
そうなんですか。
はい、 これ海外の研究でよく指摘されてるんですけども、乳がん、子宮がん、前立腺がんといわれるあのいわゆるこう生殖系のがん、あのがんが、ね、増えるんじゃないかと言われてるんですけども、日本ではですね、この調査ではこの牛乳がですね、明らかにこうがんを発症率を高めるという証拠はありません。
はい、
ですんでですね、まあそんなにがんになるからって不安視することはないんでしょうけども、逆にこの1日にですね、1リットル飲んでも2リットル飲んでもですね、そのたくさん飲んでも、その分健康効果があるのかっていう、そういうことでもないようなんで、
1
日にですね、どのくらい飲めばいいのがいいんでしょうかみたいなのがですね、そういうことを今期集合ではですね、書いておりますので。
なるほど。
はい、たくさん、はい、どのくらい飲めばいい
のか。どれくらい飲めばいいのかは、
いいのか。
これは今お伝えするのではなく、紙面で皆さんどうぞご覧くださいということですね。
ご覧くださいということ。あとですね、たくさん牛乳、たくさん商品出てるんですけれども、低脂肪乳とかいろんな濃いやつとか薄いやつとかありますが、どういうものを選べばいいのかっていうのをですね、解説しておりますので、その合わせて読んでいただければ
わかります。どういうものを選べばいいのかも書いてあるということですね。
わ、
かりました。はい、九州での発売はいつものようにあさって水曜日でしょうか。
はい、その通りです。8日です。
はい、わかりました。どうぞたくさんの記事掲載されていますので、皆様もお読みください。堀さん、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございます。